皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月26日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界を見る視線です。本当にいろんなことが、ありまして、タイの洪水にしろ、トルコの地震にしろですね、本当になんか痛ましい話ですね。やっぱりこの、平らなところにしろ、何にしろですね、便利だからというところでみんなそこで街を作ったり、あるいはその建物を建てるわけですけども、地面が揺れたり水が来るということはですね、あるわけですよね。やっぱり同じような被害を何度も繰り返すようなことだけはやっぱりやめないといけないわけですよね。トルコは確か12年前ぐらいでしたっけ、大きな地震がありましてですね、やはり今回とちょっと場所は違いますけども、トルコ国内で大きな被害が出たわけです。で、洪水につきましては、タイの方は今回はかなり大きなものなんですけども、洪水そのものは前からあったと思うんですね。やはり自然との共生という言葉が言われますけれども、その本当の意味というのは、やはりこの災害が起きてもですね、やっぱりある程度こう耐えられるぐらいに、その力を持って自然を制するんではなくて、やはりこの自然の中で、この地域はこういう生き方をする、こういう街を作る、こういう建物を作るというものが本来ありますから、それに従って生きるということですね。とにかく、こうやってその一時派手な投資をして街を作ったり工場を作ったりとしましてもね、結局それが何かこういう経済やあるいは自然の災害で壊されてしまうとですね、それを立て直すっていうのは大変なコストがかかるわけです。で、その立て直すときに、本当にその景気が良くてね、政府にも民間にも金があればですね、それはかなり迅速に立て直しもできるのかもしれませんけども、今、だんだんそうなってきてますが、政府にも民間にもいよいよ金がなくなってですね、新しい投資はしようにも、できないし、さらにその今後、同じような災害を防ぐためにどうしたらいいかなんて言われた時に、さっぱりこの頭が固まっちゃうような状況では、投資そのもののアイデアが湧いてきませんね。こうなると一度壊れたものはそのまま放置されるわけですよね。だから、これからしばらく世界はですね、この20年、30年間の投資ブームで作られた、街とか建物とか工場なんかが様々な理由で壊れてって、で、それがアバンダン、見捨てられていくという、そんな局面にだんだんなっていくんじゃないんでしょうかね。やっぱ世界同時になんか急速に物事やるっていうのはやっぱり非常に大きなストレスですね。で、私はやはり日本という国はですね、もう本当にここで世界にもう一度目を向けることでですね、国内の発展もますます私は広がっていくんじゃないかと思うんですね。TPP とかですね、あれはダメなんですよ。TPP はですね、郵政民営化と同じでね、あれはアメリカがなんか欲しいものがあって言ってきてるわけですから、ああいうバカなものをですね、まともに取り合ってはいけないわけで、それは外交で上手に交わせなきゃいけないんですよね。本当に日本が世界に貢献できることというのは、日本にしかできないことをやるっていうことですよね。それはタイにはタイにしかできないこと、カンボジアにはカンボジアにしかできないことってあるわけですよね。そういうことをやっぱりちゃんとやるというのが一番大事なことでありまして、特にやはり日本は、今まだ経常収支も黒字です。で、その裏側にあるのはやっぱり日本の民の実力ですよね。政府は史上最大級の、世界最大級の大赤字を抱えているわけですけども、民の力、特に大企業というよりも中小零細個人の力ですね。これでですね、日本の経常収支これまで稼いできたわけですから、その実力というものはやっぱり世界中に役に立つわけで、ですからこの儲かりもしないテレビとか車とかそんなもんばっか作ってなくてですね、自分の持ってる実力をどこで活かすかをよーく考えて、で、その新しいマーケットを作るべく打って出るということが今はどうしても必要だと思いますね。で、その打って出るときに、やはりその、今までと同じような原発とか新幹線をそのまま持っていこうというんじゃなくて、やっぱり相手の国に合わせたものを、それから、これから起こるその、様々な変化をくぐり抜けられるような、ロバストなものを、 頑健性の高いものを作って持っていくってことが大事だと思うんですね。今我々が持っている、まあ、車とかインフラとか、家電製品とかコンピューターとか街とか、これをそのまま輸出するっていうのは、かえって世界を破壊することになりますよね。20世紀が終わってもこの限界が目に見えてきて、いろいろ問題が多発してるわけですから、同じものを持っていくっていうのはですね、世界を破壊することになりますから、これをやってはいけないことだと思うんですね。やはりその次をまず自分たちで考えるってことが何よりも大事じゃないかなと思うんです。私はだからこの世界を見る視線というのはね、お客は国内にも海外にも同じようにいるっていうことだと思うんです。ですからまず国内で足元を固めて何がいいかということをしっかり確かめて、本当にいいものを作って、それをやはり相手の国の状況に合わせていろいろ世界に向けて出していく。なおかつ世界の、まあ日本を、まあ言ってみれば、ひな形として世界を良くするという発想でですね、最先端のものを日本から作って世界に出していく。そのポイントは自然との共生、まさにロハスですよね。健康と持続可能性ということでやればですね、何も問題ないわけで、で、そのためのチームをですね、やはり、そのいろんなとこから人を集めてきて、地域も集めてきて、こう、なんかね、空足税式の要領でですね、こう作っちゃえばいいと思うんですね。何も難しいことないと思うんですが、やはりそういうことが大事だと思うんです。今の日本のその政府にしろ、それから大企業を見てるとですね、世界に対する目線っていうのが非常に弱いような感じがするんです。それはどういうふうに弱いかというと、要するにこの、バケツの底からですね、こう、外を覗こうとして見えなくて、怖がってたり、なんか大丈夫だと言ってみたり、トンチンカンなことばっかり言ってるような感じがするんですよね。例えばその外国との交渉なんても誰か人に任せてやってもらったりね。あるいはなんかこう政府のですね、形式ばった話に終始してみたり。あるいはなんか新聞屋のですね、なんか情報で外国を知ってたりとか、そういう感じですよね。自分で乗り込んでってですね、向こうの人たちと蝶々発し話をして物事を決めてさあやろうなんていうことはですね、大きな組織になるほどあまりやらないですね。小さな組織はそれしかやる方法はないですから、みんなそれでやってるんですけども、大きな組織になりますと、間にどんどん人が入ってきて、形式ばってきて、最後は新聞屋とかテレビ屋が入ってきてですね、なんかわけのわかんない話になっちゃうというのが、大体今のポイントですね。ですからこの、その日本の先にこの世界があって、やっぱり人類があるという、宇宙があるという、なんか非常に大きなですね、その仕事や生活する上での目線がですね、私は非常に今弱くなってるんじゃないかと思うんですよ。で、日本という国は非常に小さい、場所は小さいし、まあ人口もね、これから多少減ってきますから、そんなに大きくないんで、この国の中だけでですね、まあなんか静かに暮らそうと思っていてもですね、なんか元気湧いてこないんですよね。もちろんその、例えば観光立国とか新しい農業とか、あるいは日本再生って大事なんですが、それはただそれだけで終わるってもんじゃないと思うんですよね。要するになんかちょっと自分たちの周りがですね、綺麗になって、で、観光客も来たら、これは全て良しと、もうその他のことは一切気にしないというようなことではなくて、それはあくまでも入り口なんですよね。同じようにですね、全国であるいは世界がですね、地元のその本当の強みに目覚めて、で、そこに住む人たちがその土地の衣食住を満喫して、で、世界が平和になって宇宙も良くなるようにという、その先は考えてやるからあれ元気が出るわけですね。自分のその庭先だけ綺麗にしてですね、なんか、そこで楽しもうというわけでは、それはないんじゃないかと思うんですよ。この辺の感覚ってのはやっぱり日本人の私素晴らしいとこじゃないかと思うんですね。先日もなんか、韓国の大統領がアメリカのホワイトハウスかなんかで食事した時ですね、向こうの晩餐会でアメリカ人がその日本料理出したらしいんですね、韓国人に。はっきり言ってそれ大変失礼じゃないかと思うんですけども、まあそのフランス料理に変えて、日本料理が世界的料理になったのか、あるいはなんかそのアメリカ人が日本料理と韓国料理の区別がつかなかったのか、それはなんかよくわかりませんけども、まあしかしですね、いずれにしろその日本食っていうのは日本料理とは高級料理として世界中にだいぶこう広まっていますよね。だからやっぱりその食べるものの裏側にあります文化っていうのもだんだん私広がっていくと思うし、それから日本人が食べてるような、どちらかというとですね、お肉あんまり食べないで、お米を食べるような生活がこう広がっていけばですね、やはり物の考え方や発想そのものもですね、日本風になっていくと思うんですよ。だから私はね、 こうあるべきだということをもっと日本人は言ったらいいと思うんですね、外国に対して。まあ、私自身もインターネットとかなんかこう見ててつくづく感じるんですが、そうですね、20年ぐらい前にあったような世界のある意味でのこの躍動感っていうのは今なんか消えちゃったような感じがするんですよね。私はその20年ぐらい前、インターネットがまさに始まる頃をこう見ててですね、なんかこの新興国から、今でいう新興国から先進国、あるいは資源国はちょっとあの当時も厳しかったですけども、新興国、それから先進国、まあアメリカ、ヨーロッパの中にですね、ものすごい躍動感があったのを感じてるんですね。それはやっぱりその IT とか、あるいはその冷戦が終わったということが、やっぱり世界を平和にして、我々人類はですね、これから素晴らしい時代を迎えるという、ものすごいやっぱり躍動感だったと思うんですよね。で、それは、まあ、ある部分は成功し、ある部分は大失敗して、結局は幻想に終わる部分も多かったんですけども、しかしなんか視線は間違いなく世界に向いてたことだけは間違いないと思うんですね。さらに、まあ、その宇宙開発もその後随分進みましてですね、ね、我々の生活でも GPS だとか、気象衛星だとか、あれ、ハッブル望遠鏡だとかですね、そういうものを使えてるわけですから、目線は宇宙にも行ってるし、今なんかですね、ニュートリノが光よりも速いとかですね、なんか新しい話も出てきてね。で、なんか結局、まあ、世界というものが宇宙を含めて、こう、我々が新たな発見をし、新たに変わっていくということが、なんか実感できるようになってきてるわけですね。で、しかしそれがもう90年代から言えば20年ぐらい経ってですね、20年近く経ってですね、まあだんだんもう勢いを失ってきた。欧米がかつてやってたやつはね、いよいよ日本の時代だと思うんですね。我々がいいと思うこと世界中にいいよって言うとですね、多分いいっていう風になるんじゃないかと思うんですよ。だって例えば80年代ってそうじゃないですか。日本的経営っていうものですね。あれやっぱり日本人がいいって言ったわけじゃなくて、アメリカ人が最初いいっつって、ヨーロッパ人がいいっつって、よく調べてみたら、いや、それは日本だけじゃないと。素晴らしい会社の経営は世界中みんな同じような特徴を持ってるってことは分かったわけでしょ。別にそれでいいと思うんですね。で、いいところは世界中に広まればいいんで。だから今の日本もですね、これいいというものをですね、どんどん世界に広げていったらいいと思うんですよね。やっぱりこのいろんな意味で日本はまだアナログの実力を持ってますし、で、世界の人たちも昔のようなね、こう、高飛車な雰囲気っていうのかな、自分たちだけのこの世界で熱狂するっていうことなくなってきましたから、新しい価値観というか、なんか、もっと成熟したものにですね、ある意味憧れ始めてることだけは間違いないと思うんですよね。だからその、まあ、ね、浅草なんか未だ外国人随分来ますけども、まあ来て別に何をしてるっていうわけでもないように見えるんですよね。特別な買い物、まあ買い物する人は銀座とか萩原とかあっちの方行きますけども、まあ、浅草あたりに外国人とか、それこそ伊勢神宮あたりにいる外国人に別に何するわけでもなくて、まあその気に浸ってますよね。なんかそういうところからこの直していくってことすごく大事なんじゃないでしょうかね。やっぱりその金とかですね、大きなものっていうのはもう今どんどん消えていくわけでしょ。金融市場だっても実質的にメルトダウンですもんね。なんかまあ業界関係者がなんかね、適当なこと言いながら毎日給料稼いでるだけでしょう。もうあんなものも死んでますわね、はっきり言って。本来の役割果たしてないもんね。だからああいうのはやっぱこう、ある時ふっと消えちゃうわけですよ。で、だから今のこの我々の生活からね、マイナスマネー、それからマイナスバブル、バブルだったら不動産にしろ、設備投資にしろ。だから、まあ、あえては全部、バブルっちゃバブルなんですけど、とにかくマネーを引いて、不動産バブル引いて、設備投資バブル引くと、引き算すると。で、何が残るかですよね。やっぱり日本って相当多くのものは残ってると思いますよ。しかし、新興国にしろですね、あるいは、アメリカ、ヨーロッパのこう一部ね、すべてとは言いませんけど、一部はですね、まあ、とにかくあまりにも激しく開発やりすぎちゃったために、金のバブルが弾け、不動産バブルが弾け、それから誰かが大きな建物を建ててくれない。誰かがその大きな工場を建ててくれない。そうして何も残らないと。いうふうにこれなっちゃうんじゃないんでしょうか。で、これがその例えば5年、10年。日本だってバブル崩壊して20年経ってるわけですから、例えば20年と言わず10年続いてもですね、金がない、不動産価格が下げまくる、株も下げまくる、誰も設備投資しないという状態が例えば10年続いたらですよ。これ日本以外の普通の国だったらですね、もう人住んでないんじゃないんでしょうかね。仮に住んでるとしてもですね、下手すらジンバブエみたいな状態になっちゃって、実力がある人はみんな逃げ出しちゃってですね、まあ、大変なその混乱しか残らないような状況になってんじゃないかと思うんですね。 だからこの20年30年の間にその金の力で設備投資やって、まあ人も集まって、なんかこうみんなで同じような商売やってここまで来たわけですけども、それがきっと通り越で解散になったわけですから、今度はしばらくまず引き算から始まるわけですよね。引き算して残ったものがある意味では広い意味の文化ですよね。だからやっぱり文化が世界を変えるってのは今それ間違いなくそうで、この文化ってのは一つイメージの世界ですから、このイメージが新しいライフスタイルや新しい商品や新しい仕組みを作るわけでしょ。でそれがその人を幸せにすると思うから、それを買う人を作る人が増えて、市場もできてきて、経済に立ち直ってきて、仕事も生まれて、まあ人もそこで生活できると、こういう仕組みになってるわけですよね。だからその引き算をして残るものが多いもの、その文化というものをですね、しかもそれがまあその地域だけあるいは国だけのものと世界に理解されるものともあるわけですから、ある種憧れを持って、私はですね、日本はもっともっとですね、この自分たちの持っているものを世界に広げていくことが大事じゃないかなというふうにこう思うんですね。ですからやっぱり日本はこの辺でもう少し、目線を広げてですね、もう今までのようにね、もう狭いところから世界を見てるという、もうなんかタコツボのようなものの見方を全部やめて、自分たちでなんか変えなければいけないと思いますね。私はね、アマチュア無線もやるんですけども、まあその電波ですから外国も普通にこう飛びますよね。別にアマチュア無線ですから特別難しいこと話するわけでもないし、大体なんかその名前と多少の情報の交換で終わることが多いんですが、やはりその、なんていうんですかね、デジタル情報ではなくて生の人がいるというのは、ね、別に日本国内にいてもそれは感じられるわけですね。向こうに行かなくても。逆にその向こうに行ってもですね、なんかその人と人との魂の触れ合いっていうのは、今の時代ちゃんとその気にならないとできないですよね。買い物して仕事して、なんかで終わってやってですね、はね、魂が触れ合ったのかなというような感じも最近多いし、なんかこの辺はもう少しですね、皆さん、自分の門戸を開いてですね、国内はもちろん海外含めて、要するに日本と世界と宇宙の未来というようなね、まあそんな非常に大きな視線でですね、物事を考えて行動すると、私は皆さん幸せなんじゃないかと思うんですよ。なんかやっぱり日本人ってこう見てるとですね、非常にある意味では楽天的ですよね。なんかそれで難しい宗教の規範にとらわれるってこともあまりありませんしね。それから、なんかその法律もですね、まあなんかそんなもんかなぐらいなもんでね、大したことはないですよね。なんか法の支配のもとにうんぬんなんて話はあんまり日本はないですよね。だからこう、人と人は分かり合えるんだと。法の体系も宗教も違っても分かり合えるしですね、なんかみんな仲良くやりましょうよみたいな、そういうところって非常に強いんじゃないかと思うんですね。まあ言葉は確かをね、こう違いますけども、まあさ、ある程度勉強すれば、いろんな言葉今あるわけですからね、何も英語だけでもないし、なんとしたって外国とコミュニケーションするってこと自身もできますし、やっぱ大切なことは、やっぱりこう、日本も世界も宇宙もどうやったら皆さん幸せになれるかということをいつもやっぱ考えて行動することですね。特にその企業経営者はそれが一番大事なんじゃないんでしょうか。で、その時にやはり戦略が大事なんですよね。思っててるだけではやっぱり経営になりませんから、その最初の一歩をどこに踏み出すかというところがやっぱ大事だと思いますね。今だからとにかく新たな行動をしないとダメですよね。行動が伴わないからダメなんじゃないでしょうか。やっぱりこう、ねえ、なんか、大きな目線で考えて行動するっていうことを一つでも二つでも言えなきゃダメですね。それから、やっぱりその新しい科学技術もどんどん出てきてますよ。あの、微生物使った除染の方は、福島の方で5000坪の方をもうやってますね。どんどんあの、放射線量下がってきてますよ。で、なんかニュートリノは光よりも早いっていうしね。それからなんかこの間、長岡市の土地をというところでなんか非常に不思議な機械を私見てきましたよ。上から有機物を入れるとですね、その350度ぐらいで、こう、まあ、なんか永久磁石があって、そこでなんかこう、なんかだんだん、溶けてっちゃうね。有機物が溶けてっちゃうというか、なくなっちゃって、24時間で白い灰になっちゃうんですよね。なんか実際にその機械見てきましたよ。なんか、特別電気使って、わけでもないし、電気はなんかちょっとね、微風を送ってるぐらいだし、あんな不思議な機械初めて見ましたけども、なんか実際に実用化してますよね。なんか本当にですね、科学技術もなんかね、新しいものたくさんあるんですよね。 なんか宇宙の構造もハッブルで見れば今までと全然なんかイメージ違いますしね。だからやっぱり世界も宇宙も広いですから、皆さんあんまり閉じ込まらないでね、もう政府も、もう欧米もですね、もう全然役立たないわけですから、あとは自分で認識して、自分で広げただけが自分の世界ですから、もうやっぱりもう人々がね、横に手を繋ぐしかないんでね、まあ今までのなんか臆病な部分は投げ捨ててですね、やっぱり世界にどんどん出てほしいと思いますね。それが初めてね、世界を良くするということに繋がっていくんじゃないかなと、そんな感じがするんですけどもね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界を見る視線ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。